こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクヌヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.420MHz、 夜の再放送は8時から 11.905MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんこんばんは。ご機嫌いかがでしょうか。尾崎和夫です。今日は久しぶりに鎌倉市玉縄交流センターで開かれました日本短波クラブの湘南ミーティングの模様をお伝えいたします。日本短波クラブの大竹俊光さんにレポートをしていただきます。
今日は2024年2月の11日建国記念日です。JR 大船駅近くの玉縄学習センター分室というところで JSWC のミーティングが始まるところですけれども、本日の出席者の皆さんにインタビューをしたいと思います。最初に小笠原さん、自己紹介と近況を教えてください。
小笠原隆です。 JSWC 8939です。近況はあまりコンディション良くないんで無線と両方ともで回数稼いでおります。
今年の何か抱負ありますか。
今年特別ないですけど、フロリダが自前で聞こえたらいいですね、フロリダ。
ありがとうございます。じゃあ次行きましょう。次、半田さんです。どうぞ。
はい。JSW8966 の半田と申します。去年から言ってるんですけども、最近ラジオ作りなんかやってても、部品がどんどん買えるお店が少なくなってて、集めてるって話をしたと思いますが、さらに、そういったラジオ部品をやってるお店が少なくなってしまってですね、大変になってます。あと、もう一つは、こういった趣味は、家族の助けが必要になりますが、母親がちょっと認知症を患ってまして、ちょっとだんだん、ひどくなってきて、なかなかこういった趣味をやる時間が少なくなってるんですけども、その合間を縫って、また、少しでも、やっていきたいなと思ってます。
ありがとうございました。次は近藤さんです。
こんにちは。86-81の近藤と申します。近況としては、今、海外に中波の方を一応聞くようになりました。以上です。
はい。今年、だいぶ、短波も高いバンドが聞こえるようだけど、なんか、特別目的持ってます。特にない。
今のところはないです、はい。
ありがとうございました。次は西口さんです。
JSWC の8900、西口隆です。去年の3月に心臓病を患いまして、その影響で身体障害者の認定を受けました。それで今、歩行障害があって、普段歩くのも結構きつい状況です。でもそれでも去年は半分は行きました。で、今はもうラジオで直接聞くのはほぼやめてます。で、リモート SDR を使うか、あるいはライブストリームを聞くか、そのどちらかのタイプで PCR をやってます。以上です。
はい、ありがとうございました。
はい、2781のマスオです。小学生の頃からモスクワ放送とか北京放送、中波で聞いて、そのからもうずっと50年以上、60年近く、外国の放送を聞いております。で、生まれが1952年、日本短波クラブの誕生と同じです。で、今、 71歳になってるんですけども、今も高校で非常勤講師で地理を教えています。最近はウクライナ問題で、いろんな地名が変わったりとか、場所によっては国名変わったりして、いろいろ苦労しながら教えております。以上です。
今の若い人の、なんていうかな、ウクライナ情勢とかその辺に対する関心の度合いどうですか？
教えてる生徒割とそういうところでは関心持っています。外国に暮らした子も割と多いみたいなので、ただ最近は個人情報なので、どこに住んでたかとかはなかなか聞けない状況にあります。あと短波放送で QSDR 使って、現地のを聞いたり、あるいはラジオガーデンというソフトで、いろんな中継、ルーマニアその他も国際放送そのまま流れていますし、それからなんかドイツで昔のラジオという曲があって、30年、40年前の番組をそのまま流してくれるというのがあって、非常に便利に聞いております。
なんか面白い、我々年寄りには興味のある放送ですね。
はい。で、HCJB だと大崎久子さんの若い頃の声もその中でオープニングで流れたり、いろんな番組聞けるのですごい楽しみです。
ありがとうございます。次は小林さん。
はい。埼玉県越谷市から参りました小林です。いつもお世話になっております。赤林さんの断捨離の講演会にちょっと刺激を受けまして、家の中をいろいろ整理を始めました。で、古い DVD が出てきまして、ETB 特集の我が思いはアンデスの峰にというですね、南米日本語放送の32年という尾崎さん、ひそこさんがまだエクアドルから放送されてた時の、当時の教育テレビ、今の E テレですかね、放送されたビデオを久しぶりに、拝見しまして、大変懐かしく思いました。DVD に再度焼き直しましたんで、もし今年ですね、ヨドバシ協会でリスナーの集いが解散されるようでしたら、また尾崎さんの方に焼いたものをお届けしたいと思ってます。
はい、ありがとうございます。次は高島さん。
はい。三沢から来ました8902の高島です。最近クーガー2115がですね、修理できまして、これからなくなりつつある中波放送をですね、ジャイルアンテナを回しながら聞こうかなと思っております。以上です。
今は単身赴任ですか？
あ、そうですね。単身赴任で、ずっと朝の早くから夜の遅くまで、BC を楽しめる素晴らしい環境下であります。はい。
ありがとうございました。松村さんです。
こんにちは。会員番号2713の松村と申します。いつも大竹さん、会場設定いただいてありがとうございます。今年もお正月から赤林さん、大竹さんの対談を拝見して、それからラジオ対談のも放送が復活して、無事に始まったと思ったら、短波放送の減りも少ないかと思ったら、声来て急に朝鮮の対談宣伝放送ですか、あれが突如全部止まっちゃいまして、私は宣伝を聞いてるわけじゃなかったんですけど、例えば、中波ですね、とか、よく、歌を聞いてたりしたんですけど、突如全部止まって静かになってしまって、ジャミングとして入ってた韓国のラジオが聞こえたり、だいぶ静かになって、中波 DX もやりやすくなってきたんじゃないかと思います。またよろしくお願いします。どうもありがとうございます。
ありがとうございました。次は赤林さんです。
東京から参りました。会員番号2710の赤林でございます。いつも念頭にね、大竹さんと対談をさせていただいてますけれど、今年も、まあ、いろいろなとこ、コロナも済みましたんで、外国にも行けるようになりましたんでね、いろんなとこちょっと調査に行って、いろいろ面白い話題をまた、集めてきて、皆様方に お届けしたいと、こういうふうに考えています。
ありがとうございます。今朝の、HCJB はお便りありがとうの番組だったんですけど、やっぱり1月初っ端の赤林さんと私の対談、興味を持ってくださった方多かったようで、特に受信レポートでもそうなんですけど、受信機がね超発達しちゃって
AI 使って。
うん、究極の AI になっちゃうとね、もう趣味として成り立たなくなっちゃうんじゃないかと思いますけどね。うん。
究極の AI の話がだいぶ、受信報告でも書かれておりまして、なんかもう DX の趣味はなくなるんじゃないかと。AI が全部、最適周波数を選び、言語を選び、周波数を選び、手ぶらでやってるうちに超 DX ができるというような話になったら面白くないねというようなコメントが多かったようです。次、及川さんです。はい。
会員番号8919の及川です。川崎市から来ました。今日はですね、実はHCJB でも、先日取り上げていただいたことがある、ロシアの声のヒューガジェ・ヤスオさんの今日誕生日なんですね。それで、岸君も今日のミーティングと一緒だったので、まあ、1月5日にお亡くなりになられました。ここにまた再度謹んで哀悼の意を表したいと思います。それで最近はですね、たびたび今までもお話、皆さんありましたが、リモートの、SDR が、随分、皆さん熱心にやるようになりまして、私も今、直接波の受信と、リモートの受信を、まあ、両立しながらやっていきたいと思います。それで、先日ですね、キウイの SDR2 が発売になりまして、早速注文をしましたら、注文番号14番になりまして、本当はですね、1月の末に来る予定だったんですが、それが延期になって、今度次2月の7日と言ってましたが、それも延期になって、今度2月の12日から16日の発送になるということで、今その旧 SDR2 が来るのを待っていて、まあ、リモートにもちょっと力を入れてやっていこうかなと思っています。
まあ、開始もね、及川さんの QSL っていうのは、大量に発表されてます。ホームページ見たら、会心出てる以外に珍しい QSL がたくさん載っていて、確か、アンテナがね、及川さん、隣が巨大マンションができて、そのてっぺんにアンテナをつけてもらったっていう大変ラッキーな状態があるようですけど。
はい。ただですね、去年の7月からですね、結構入居者が多くなってきてから、インバーターノイズが結構入るようになりまして、ただそれもですね、ノイズキャンセラーの ANC4 プラスっていうのがあって、それを使い始めたら、結構使えて、まあ、3メガから7メガのノイズが結構解消できて、助かっています。
なるほど。そうするといずれにしても超高いマンションでのアンテナの有効度というのは炎上しているということですね。では水内さんです。
こんにちは。会員番号8812、ザマから来ました水内と言います。昨年もですね、ハムフェア、特に中心でやってますが、赤林さんの断捨離のやっぱ話で、刺激になりましてね、去年のハムフェアでは かなりの数のラジオを、出させてもらいました。で、今年も、ハムフェアには力を入れて、いろいろなものを処分したいというふうに考えています。ぜひ、今年のハムフェア神奈川 BCL という、クラブ名で出しておりますので、ぜひよ、お立ち寄りください。以上です。
最近受信の方どうですか？
もう毎日、サンデーなんで毎日ラジオは聞いております。毎日受信ログも上げておりますので、JL1MWI っていうので検索してもらえればレポートを上げておりますのでぜひ見てください。結構コンディションいいです。
ありがとうございました。松村さんです。
はい。会員番号、8711、千葉県船橋市から来ました、松永望美です。最近のトピックですけれども、今年は日本の AM ラジオが FM に移行していくっていうのを本格化していく年ですので、そうすると、あと郵便料金も上がるということですので、最近、国内の、BCL を進めてます。中波を聞いてます。で、今年な、元日に1116kHz、南海放送と、新潟放送ですけれども、これの放送開始を聞きまして、で、南海放送のベリカードがですね、なんか、年ごとになんか登録番号をなんか、改めてるみたいで、私、今回、ナンバーワンをいただきました。 で、あと、和歌山が来たりとか、岐阜も聞いたりとか。で、ただ、郵便日数が本当にもう、普通郵便の郵便日数が増えてしまったので、もう、で、一曲で返信を得るのに半月、早くて半月、遅いともうちょっとかかる。なんかそんな感じになっていますけど。まあ、とりあえず、まあ、今、ライトオフの間に地道に進めていこうかなとは思っております。以上です。
はい、ありがとうございました。次は大森さんです。
1733番の大森です。あんまり話すことはないんですけど、たまたま今日読んでた雑誌で、AI ってのは一体この放送で言ってどのような過去になってくるのか。これが非常に疑問ですね。今もうテレビでなんかでも、まことしやかに本人が喋ってるようなことをやってたりなんかするんで、今我々が聞いてるラジオの世界ではもっと簡単にですね、いい加減な放送がたくさん増えてくしたりなんかすることがだんだん出てくるんじゃないかな。それをどうやって見分けるか。この辺がちょっと、これからの課題じゃないかなと思います。以上です。
ありがとうございました。だいぶマンションでノイズがひどいって言っても相変わらずですか？
まあ雑音は多くてどうしようもないですね。まあ、今度諦めてまして。しかも耳がだんだんおかしくなりましてね。デスメーターで9ぐらい触れてても自分の耳の中では3とか4ぐらいしか聞こえないんで、もうとてもじゃないけども、ただその雰囲気だけは味わってます。以上です。
ありがとうございました。少し時間がありますので、JSWC ジャパンショートウェーブクラブ日本短波クラブについて紹介させていただきます。日本短波クラブは1952年の創立で、当時東北大学の学生だった小川明さんと和田健郎さんがスタートさせました。最初から世界で通用する国際的なクラブにしようと、月刊の開始は英語で印刷されました。こういう経緯から初期のクラブ会員は外国人が多く、年会費が1ドル、当時360円ですが、1ドル以下という安さもあってどんどん入ってきました。しかし国内会員からは不要で、やはり日本語のニュースが欲しいということになり、1年後から国内放送を中心とする日本語の国内版も発行されるようになり、短波ニュース中心の英語開始、SWDX ガイドと2本立てとなりました。これがラジオ雑誌に紹介され、私が入会したのは1953年の秋でした。当時の国内会員の会費は300円、それでも小遣いには負担が大きく、半年ごとに350円を払っていました。私は1956年4月に東北大学に進学し、故郷を離れて大学の寮生活を始めました。寮はクラブの本部がある和田さんのお宅から歩いて数分のところにあり、大学の近くにあった郵便局の支所箱を放課後に開け、郵便物をクラブへ届けるのが日課になりました。夕食を済ますと和田さん宅へ行き、事務整理と開始の原稿書きに勤しみました。当時事務作業で一番大変だったのは、開始発送用の封筒の宛名書きで、数人で手分けして書いても数時間はかかりました。やっと原稿を書き上げて印刷に回し、ほっとする時間もなく宛名を書き、印刷上がりの開始の封筒詰め、そして発送でした。1957年のクラブ5周年の際は、外国の多くの局がクラブのために特別放送を流してくれました。クラブも特別ベリーを準備しましたので、世界的な反響を呼び、支所箱に入りきれない航空郵便が、スーパーのカゴのような郵便ケースに山盛りになって渡されるほどでした。私の就職に伴い、1960年に首都圏に引っ越し、その後のクラブは白石会員を中心とする人たちの手で続けられました。BCL ブームの時代に東京中心で運営した時もありましたが、私立ボミになり、また仙台に戻って繁栄の時代を取り戻しました。しかしスタッフの老齢化などもあって、仙台での運用が困難になり、2008年から鎌倉に本部を置いています。
そして理事会の発足で透明な運営が行われるようになり、多くの会員の支持を受けて外資の定期発行のほか、夏ごとのハンフェア出展など健全な活動が続いています。これまで行った活動で最も国際的なものは2006年のラジオセントヘレナ復活運動だと思います。大西洋のごとナポレオンの遊兵地として有名なセントヘレナの放送局は中波と FM で放送を行っているのですが、1年に1回短波で世界に向けて放送を行っていて、我々は七夕放送と呼んでいました。これは島にあるケーブル&ワイヤレスという英国の電信会社の 1kW 短波送信機を借用してセントヘレナの中波局のスタッフが放送を行っていました。しかし送信機が老朽化し、電信会社も更新の計画がないことから七夕放送は行われなくなりました。そこでこの七夕放送を復活しようと、ドイツのラインマインラジオクラブのロバート・キップさんが中心となって設備を更新するための寄付活動を始めたのです。これにいち早く反応したのが JSWC でした。会員からアイコムの送受信機と二十数万円の寄付が集まり、これをキップさんに送りました。これが他のクラブからの寄付金と合わせ、ヤギウダアンテナ、アンテナ鉄柱、1kW のリニアアンプが購入され、セントヘレナ島へ運ばれました。そして立派な送信所が完成したのです。復活1回目の七夕放送は2007年12月15日に行われました。周波数は 11092.5kHz。USB モードで行われました。アンテナは3エレメントのヤギウダアンテナですので、以前の無指向性アンテナに比べ格段に強力で、日本でもよく聞こえました。翌2008年は11月15日、翌々年2009年は11月14日に放送され、多くの日本人に聞かれ、たくさんの地震報告がセントヘレナへ届きました。そして2009年の時はセントヘレナの QSL と発送用封筒の費用も日本短波クラブが寄付しました。しかし2010年に島を襲った巨大なハリケーンのためアンテナは破壊され、後の七夕放送はできなくなりました。残念です。ところでその2009年の封筒と QSL カードの余りがあると今回キップさんから送られてきました。この放送の受信報告に対する QSL は JSWC ロゴの印刷されたこの封筒で送る予定ですので、この放送最後の案内をお聞きください。一方、2011年3月11日の東日本大震災の時は災害コミュニティ放送局がたくさん作られ、被災地の情報伝達に大きな役割を果たしました。これを支援しようと日本短波クラブは日本コミュニティ放送協会及び被災地のいくつかのコミュニティ放送局に総額80万円ほどの寄付を行いました。これが災害地での被災者の皆さんに多くの力を与えたと感謝されました。また毎月1回ウェブスキャンという英語 DX 番組を編集し、世界中の放送局から放送されています。さらに BCL のバイブルと言われる WRTH ワールドラジオテレビハンドブックも直接輸入により、早く安く会員に提供しています。ちなみに2024年版は通販より千数百円安く提供しました。クラブの通常活動は英語日本語版の月刊の SWDX ガイドという会誌の発行です。 A4 版で24から30ページ立て、内容は短波受信ニュース、海外局からの QSL 受信状況、国内放送局の QSL 発行状況、海外放送の動向をまとめた月刊短波、海外日本語放送ニュース、会員だよりなど、リスナーの必見のニュースばかりです。この会誌は希望者には電子メールでも送付されますので、QSL などはカラーで見られます。このようなクラブに関心のある方はクラブへご連絡ください。 E メールは jswchq@gmail.com gmail.com です。会費は年額4000円。高校生以下の方は額の2000円です。さて、この番組の受信報告は以下にお送りください。クラブの2024年デザインの QSL をお送りいたします。E メールによる受信報告は E メールで QSL をお送りいたします。宛先は jswcqsl@live.jp jswcqsl@live.jp です。郵便による受信報告は郵便番号 248-8691 鎌倉郵便局支所箱44号日本短波クラブ QSL 係です。受信報告の他に自分の宛先を書き84円を切って割った返信用封筒と経費として別に84円切手を同封してください。先に述べたセントヘレナの封筒と記念 QSL をご希望の方は返信用封筒の代わりに自分の宛先を書くかプリントした宛名ラベルと経費分を含めて84円切って合計2枚を同封してください。皆様からの受信報告をお待ちしています。担当は日本短波クラブ事務局の大竹でした。ありがとうございました。
今日はこの時間久しぶりに鎌倉市玉縄交流センターで開かれました日本短波クラブの湘南ミーティングの模様をお伝えいたしました。日本短波クラブ事務局の大竹俊光さんに取材していただきました。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.420MHz、 夜の再放送は8時から 11.905MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認書、ベリカードは、毎月新しいデザインでお届けしています。お便りの宛先は、郵便番号 169-0073、東京都新宿区百人町1-17-8、ヨドバシ協会、HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は、hcjbjapan.office、この後に数字の2を加えてください。@gmail.com です。繰り返します。hcjbjapan.office office, この後に数字の2を加えてください。@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送までどうぞごきげんよう。さようなら。